人生の力が上手になる30の方法。そのうち、目先の快楽を求める人は幸せになれない。幸せになるためには常に先を考えた行動が大切。目先の快楽だけで考えて行動していませんか。特別な理由がなければ目先の快楽を求める行動をしないです。欲しいものは今すぐ手に入れたい。食べたいものは食べるだけ食べたい。たまったストレスは手軽に考えられる方法で発散させたい。欲の赴くままに行動することもあるでしょう。先を急ぐ理由はありません。今すぐ快楽になれるなら今すぐ手に入れようとするでしょう。特に余裕がないときは目先の快楽を求める傾向が顕著です。もちろん正直な行動という意味では悪くありません。何もしないでじっとしているくらいなら何かした方がいいでしょう。行動は人生を変える基本です。遊びなりしることなり何か行動した方が人生は前に進みます。しかし、いくら行動とはいえ目先の快楽には注意が必要です。往々にして目先の快楽の先には危険な落ち穴があるからです。まず目先の快楽を求めると計画性の乏しい行動になります。欲しいものを今すぐ手に入れようとするといつまで経ってもお金がたまりません。食欲の赴くままに食べる食習慣では健康が大事になります。欲のままに行動すれば人生計画が狂ってしまいます。そして世の中に数多くの誘惑に惑わされ苦には災難の多い人生になるでしょう。ましてや目先の快楽に溺れてしまえば大変です。最悪の場合、お金、仕事、健康を全て失う可能性もゼロではありません。目先の快楽を求める人は幸せになれないのです。では幸せになるためにはどうすればいいか。幸せになるためには常に先を考えた行動が大切です。欲しいものがあっても我慢して将来のために節約を行います。食べたいものがあっても軽いの取り次ぎにならないです。ストレス発散をするときはできるだけ自己成長、自己実現につながる時間で発散させようとします。性的な衝動が湧き起こっても反社会的な行為は徹底して進みます。正しい我慢は幸せにつながる階段です。正しい我慢は必ず将来の幸せにつながります。5年も10年後の先を考えて行動すれば、おのずと計画的になるため目先の快楽に惑わされなくなります。目先の快楽ではなく常に先を考えながら行動してください。根菜よければいいと考えるのではありません。5年も10年後のために時には苦労に耐えながら行動しましょう。行動するべき時には行動しますが、我慢するべき時には我慢します。精神的な苦痛も将来につながるなら意味があります。時間がかかり我慢も必要になりますが、必ず幸せにつながります。目先の快楽を求めるのではなく常に先を考えて行動する。人生の力が上手になる30の方法。その2、相手に好意を与える方法は簡単。笑顔や挨拶をするだけでいい。どうすれば相手に喜んでもらえるのでしょうか。どうすれば相手に好意を伝えられるのでしょうか。どうすれば相手を幸せになってもらえるのでしょうか。難しそうに思いますが、実は簡単です。笑顔や挨拶をするだけです。朝ならおはようございます。昼ならこんにちは。夜ならこんばんは。ビジネスの取引先ならいつもお世話になっておりますという人との挨拶になるでしょう。日常の当たり前の仕事ですが、これほど大切なことはありません。挨拶は人付き合いの基本ですが、最重要のポイントでもあります。笑顔や挨拶された相手はあなたの好意を受けて一番嬉しい気持ちがするでしょう。無表情ではなく笑顔や挨拶をすることも忘れられないポイントです。笑顔や挨拶された相手は心の温度が上昇して気持ちが明るくなります。朝から気持ちのいい一日をスタートできます。嬉しい魔法にかかったように身も心も明るくなります。挨拶はプラスになることはあってもマイナスになることはありません。お金も時間もかからず誰でも実行できます。挨拶は心を大きにする習慣の一つです。言われるからも嬉しい気持ちなので常に心がけたい。相手から自分は悪い気持ちにされているでしょうとして認定されるでしょう。ますますあなたの好意を抱くようになるので人間関係も良くなります。友人や知り合いだけでなくできればお店の店員さんにも挨拶したい。さあ今から誰かに挨拶をしましょう。次に出会う人がいれば笑顔や挨拶をしてください。これだけでお互い幸せな気持ちになるようです。きちんと笑顔や挨拶をして相手の好意を抑える。人生の生き方が上手になる30の方法。その3、迷惑をかけないでいると考えるのではない。自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受けようと考える。迷惑をかけないでいきなさい。人生の先輩たちからよく言われることです。確かに誰かの迷惑になる行為はよくありません。人の迷惑になる行為はできるだけ避けた方がいいでしょう。しかし迷惑になる行為を出すことができても全く迷惑をかけないでいるのは不可能です。生まれた一度も人の迷惑をかけたことがない人は地球上に一人もいません。生きている限り誰かに将来誰かに迷惑をかけることになります。人間は完全な生き物です。誰でも失敗したり間違えたりすることがあり、ゆっくり迷惑をかけることがあります。親に迷惑をかけながら成長してきました。先生に迷惑をかけながら学力をつけてきました。先輩や上司に迷惑をかけながら仕事を終えてきました。多くの人の迷惑をかけたおかげで今を生きることができています。生きる上で人の迷惑をかけるのは普通のこと。ならばごめんなさいと謝れば問題なく済むこともあります。迷惑をかけないでいると考えるのではありません。自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受けようと考えましょう。そうすれば自然と優しい気持ちになります。迷惑なことがあっても自分もそのことは言えない。お互い様と思えるようになります。小さなことは断らずどんどん許していきましょう。大丈夫ですよ。気にしないでくださいねという一言で相手は救われます。ニコニコしながら言うことができれば完璧です。少々のことでは言い返しなくなり人間関係も向上します。迷惑をかける抵抗が小さくなることで心理的な障壁が低くなり行動しやすくなります。迷惑をかけることに過剰な罪悪感が持たないことです。誰でも迷惑をかけながら生きるのが当たり前。人の迷惑をかけているために自分もその迷惑を受けられるようにするのです。迷惑をかけないでいるではなく自分も迷惑をかけることがあるから人の迷惑を受けようと考える。人生の生き方が上手になる30の方法。その4、無理な後回しは余計なトラブルを招く習慣。午後にまでに仕上げてほしい。そう言われたらあなたまだできるのが早めて明日までと返還しましょう。もし明日までに仕上げてほしいと言われたら今日中と返還しましょう。今日までと言われた仕事は今すぐと返還しましょう。わざと早くやります。わざわざ切りを短くする必要はないと思うかもしれませんが、ここがポイントです。確かに切りさえ間に合えば問題はありません。きちんと仕事の約束を果たしていることになり悪いこともありません。質の向上のためギリギリまで有効に時間を活用したい人もいるでしょう。しかしギリギリで仕上げようとすると落としながらなります。まだ間に合う。まだ時間がある。後回しにしよう。時間があることに油断して着地が遅くなる。ギリギリになってから慌てて着地する。余裕がないのでミスや勘違いが増えるという時間です。もしギリギリで完了させた仕事にミスや勘違いが見つかればやり直す時間もありません。事情があって後回しにするのはいいですが、今の後回しにするのは良くありません。無理な後回しは余計なトラブルを招く習慣なんです。ではどうするか。自分の中でわざと切りの前明日までと前た仕事は途中に仕上げましょう。今日までと前た仕事は今すぐ仕上げましょう。多くの人が日々で仕事を完了させるなら早めに仕上げようとする方の姿勢は一つは目指すでしょう。このことを期待を超えると言います。たった一日早く仕上げたでも上司の期待を超えたことになります。仕事の結果は同じでも日々の完了と余裕を持った完了とでは評価が違います。少し早めに完了させるだけですが仕事の成果にスピードという形が加わっています。できるだけ早めに達成して余裕を持った完了の方が高い評価になります。これを何度も繰り返していくうちに上司からの信頼が得られるようになります。少し綺麗な見方になりますが、何とか達成できないと言ってみてください。早く仕上げるなんて無理と思うかもしれませんが、本当に無理なことはやってみなければわかりません。集中して仕事をすれば勢いとスピードが出て、意外とあっさり完了するかもしれません。もしくは作業効率を高めるだけなので、大幅に仕事が高くなることもあるでしょう。本気になってないと本気になった自分に出会えません。制限を厳しくすることで自分の成長にもつながるのですから、挑戦する価値はあるはずです。期待はこれからになります。せっかく期待されているのですから、上司を驚かせてやろうではありませんか。自分で経験を短くして、適度なタイムプレッシャーを作り出し、潜在力を発揮してください。与えられた仕事は権利ではなく、早めに仕上げる。人生の力が上手になる30の方法。その後、シンプルな生活を実践するトンルール。一つあったら一つ捨てる。シンプルな生活を実践するトンルールがあります。一つあったら一つ捨てるというルールです。新しい服を買い続けているとどんどん生成性能性は収納量を増やしますが、現在もあるでしょう。綺麗な収納とはいえ、優遇するのは見苦しい。生成に余裕がないと、入れることも取り出すことも少し不便です。クローゼットの空間も管理があります。新しい収納が高騰もありますが、出勤が軽くて部屋の生成も管理があります。物が増えるにつれて部屋もどんどん散らかっていきます。買ったものを食べていくと、散らかりやすくなるため、掃除や生成性能の時間もかかるようになります。物を捨てない生活がすると、今、綺麗な部屋でもごちゃごちゃになります。最終的にゴミ屋敷になってしまうでしょう。そこで役立つのが一つあったら一つ捨てるというルールです。一つあったら代わりに何かを捨てましょう。もったいない、まだ使えると欲しい気持ちがあるのはいいですが、そのせいで部屋の混乱死は意味がありません。物を大切にする気持ちも大切ですが、シンプルな生活はもっと大切です。古くなったものや使わなくなったものから捨てていくといいでしょう。今までやめたことを感謝をすれば手放しやすくなります。まだ使えそうなものならオークションやリサイクルショップを利用するのも一つの方法です。誰かが使ってくれると思えば意味が伴うので、上手に手放しやすくなります。少し手間はかかりますが、物を処分できるので換金もできるため、そんなないでしょう。簡単に運動する、タイミングが一緒になれば、部屋のものが試すことはありません。人に新陳代謝があるように、生活も新陳代謝を取り入れましょう。人からは普通に新陳代謝が行われているのですから、私たちの生活も新陳代謝があって普通です。すべてが良い方向に行ったのも良い慎重になります。無駄遣いや衝動買いをする働きもあるため、結果として節約にもつながります。一つあったら一つ捨てるというシンプルなルールを徹底すると、シンプルな生活もできます。一つあったら一つ捨てるというルールを徹底する。人生の力が上手になる30の方法。その6、握手をするときは手を見よう。はじめまして。そう挨拶をしながら握手をするとき、自然な挨拶です。握手をするとき手を見ていませんか。確かに握手をするのですが、手を見るのが自然であるように思います。手の位置を確認するため、手を見ないといけません。初対面ということもあり、間違いで相手の顔を見るのが恥ずかしいという理由もあるかもしれません。しかし、せっかくの握手も相手の両面で示しなければ印象がありません。下を見たり、手を差したりしていると、嘘や隠し事があるように誤解されるかもしれません。目を見るのは握手の存在だからこそ、それだけ危険な余計な誤解もあります。握手は相手の両面で握手が最も根性。 にしている、もっと仲良くしたい、これからもよろしくお願いしますという気持ちがしっかり伝わります。握手をするときは手を握ってみましょう。手や緊張があって相手の読みの抵抗があるかもしれませんが、きちんと見ることが大切です。にっこりした笑顔で握手ができれば完璧です。では温かい感触、温かい笑顔、アイコンタクト、濃密な声が第一印象は完璧です。握手は一瞬ですが、第一印象に関わる大切な場面なのです。握手をするときは手を握る。人生の生き方が上手になる30の方法、その7、失敗した後にすることは3つしかない。謝罪、反省、対策、改善。なぜ失敗が怖いのか。その原因の一つは失敗した後の行動が曖昧であることです。失敗した後の行動を整理できないと失敗が必要以上に怖く感じます。何をすればいいか分からず失敗のことで理解が分からないと恐怖感が倍増します。妄想もエスカレートします。失敗した自分が許せないと責めてしまい自己嫌悪の念頭を切ってしまいます。失敗の後にすることを整理しておくことは失敗の恐怖感の半減に役立ちます。では失敗した後は何をすればいいのか。することがたくさんのように思いますが実際はシンプルです。失敗した後にすることは3つしかありません。謝罪、反省、対策、改善です。失敗した後にすること1、謝罪。迷惑をかけた人がいるならすぐ謝罪しましょう。謝罪は後回しにしたり神々にするのはよくありません。謝罪は最優先。自分の失敗のせいで迷惑をかけたなら恥ずかしがっている場合ではありません。抵抗感や苦手意識があって言いにくいかもしれませんが、勇気を出して謝りましょう。以上からず、プライドは素直に謝るのがマナーです。自分が悪いことを素直に認めた方がトラブル解決も早くなります。相手が怒っていても素直に謝ることで怒りが収まるのも早くなります。もちろん迷惑をかけた人がいなければこのステップは省略できます。失敗した後にすることに、反省。謝罪の後は反省です。自分の言動を振り返って間違いや問題点も洗い出しましょう。どこが悪かったのか、何が原因なのか、どうすればよかったのか、自分の失敗を思い出すのはさぞ苦しいでしょう。心の傷を決めるような痛みがあるでしょう。不快感や抵抗感があって失敗を思い出したくないかもしれませんが、大切なステップです。何もしないでいると同じ過ちが繰り返されます。二度と同じ失敗を繰り返さないためにも、きちんと自分の行動を振り返って反省することが欠かせません。失敗した後にすること3、対策、改善。原因や問題点が分かるだけでは不十分です。以下、原因や問題点が分かってもそのままにしていない場合がありません。同じ失敗が繰り返されないよう具体的な対策を取ります。見直す基準や障害ならきちんと改善します。失敗によるダメージがあって改善できるところがあるなら改善します。対策と改善がきちんとできれば同じ失敗は起こりません。対策と改善ができても別の手段失敗が起こる可能性もありますが、少なくとも前向きであり、建設的であり、賢明です。反省だけでなく、対策と改善までできれば失敗の後の行動は不得意です。謝罪、反省、対策、改善の3つができれば失敗は思い出さないようにします。失敗を振り返りたくても振り返らないこと。むしろ積極的に忘れるだけで構いません。忘れてしまえば失敗のせいで気になることもなくなります。さっと気持ちを切り替え、次の仕事に取り掛かるのが得策です。謝罪、反省、対策、改善が終われば失敗はすっかり忘れる。人生の生き方が上手になる30の方法、その8、本当に大事なこだわりには潔く諦めることを持つ。こだわりは大事です。こだわりは人によって生産です。あなたがどんなこだわりがありますか？もちろんこだわりを持つのはいいのです。こだわりとは価値観の追求です。特別な思い出があることには価値を深めていく楽しみがあります。こだわりのおかげでワクワクしたり、ドキドキしたり、時間が増えます。喜びや楽しみが増え、人生が充実します。自分の価値観を満たすことができれば、この上ない喜びを感じるはずです。こだわりは仕事の質を高めることも役立ちます。こだわりは譲れないというこだわりがあるからこそ、最終力を発揮して質を高めていきます。こだわりはないようにやった方が人生も豊かになります。人によってはこだわりがたくさんない人も多いのではないでしょうか。しかし、こだわりがあるのはいいですが、多すぎるのは要注意です。こだわりが多くなるにつれて、口癖になるでしょう。こだわりごとに行動をしたい、そこを直したい、あれも何とかしたいと思うようになります。あれもこれも気になって、神経を過ぎ出してしまいます。こだわりが増えるということは、執着も増えるということ。執着の対象が増えると、摩擦や衝突も多くなります。嫌がしやすくなって、ストレスやプレッシャーも増えます。価値を追求していたこだわりが、いつの間にか自分の下に強く下に変わり、自由が失われます。こだわりが増えると、周りの人の迷惑をかけることも増えてしまいます。こだわりが多すぎるのは、かえって毒になるのです。ここで心がけたいというになります。本当に大事なこだわりには、潔く諦めることを持ちましょう。こだわりを捨てて捨てるわけではありません。あくまで本当に大事なこだわりだけは持つようにします。そうすれば、こだわりと自由を両立させることができるため、生きやすくなります。これだけは譲れないというこだわりには、自由にしていいという状態になりそうです。あなたにとって本当に大事なこだわりは何でしょうか？真のこだわりを見極めてください。本当に大事なこだわりには、潔く諦めていませんか？心理的な抵抗を感じるでしょうが、こだわりを増やすにつれて、それから解放されます。執着することができるので、ストレスも減ります。こだわりの数を絞ることで、単に時間とか労力を集中させやすくなります。こだわりの数は少なくても数を増やした分だけ掴みやすくなります。究極には、こだわりは一つに絞るのが特策です。こだわりの一つでも、それが本当に大事なことなら、十分幸せになります。本当に大事なこだわりには、潔く諦めることを持つ。人生の生き方が上手になる30の方法、その9、必要ないチャンスを得た時どうするか。チャンスは全て素晴らしいとは限りません。人生では必要ないチャンスを得ることがあります。ダイエット中の人がお菓子のプレゼントをもらっても困ってしまうでしょう。新品のパソコンを買った直後、商品口でパソコンに挑戦しても仕方ないでしょう。偶然の社員のチケットを入手しても、当日に動かせない予定に入っているなら見に来たくてもいけません。必要なチャンスが得られない一方、必要ないチャンスを得てしまうことがあります。必要ないので自分が持っていても仕方ありません。重かったり大きなものだったりずっと重なって邪魔になります。必要ないチャンスを得た時、あなたならどうしますか？こんなチャンスがあっても仕方ない。せっかくチャンスを得られたけど、私には必要ない。使わないチャンスはまだチャンスではない。そう思って大きな処分をする人も多いのではないでしょうか。ここが大切なポイントです。せっかく手に入れたチャンスを無駄にするのはもったいない。もし必要ないチャンスを受け取ったら必要としている人に譲り渡しましょう。譲り渡せるタイプのチャンスなら正直せず心よく譲り渡します。私は必要ないので、もしよかったらどうぞ使ってください。普通にプレゼントすればいいのです。必要としている人にとっては大喜びでしょう。ありがとうございます。と何度も感謝されるはずです。自分には何のメリットもないように思いますが、誤解です。チャンスを与えるという人助けができているのです。自分に必要なチャンスは与えませんでしたが、誰かを助けることができたら意味があります。人を喜ばせることができました。幸せにできました。一瞬ですが、あなたは神様になりました。必要ないチャンスを受け取ったことも無駄はありません。必要ないチャンスを受け取ったことはチャンスを与えるチャンスができたと考えていませんか？チャンスを譲り渡せば相手はきっとあなたに感謝してくれるでしょう。ゆくゆくその人からお返しとして別の形でチャンスをもらえるかもしれません。必要ないチャンスを得たら必要としている人に譲り渡す。人生の生き方が上手になる30の方法、その10、嫌いな人を増やす生き方をしよう、好きな人を増やす生き方をしよう。充実した人生を送るためには2つの生き方を行うことができましょう。嫌いな人を増やす生き方と好きな人を増やす生き方です。どちらも大切な生き方です。一方、だって心がけるのもいいですが、できるだけ両方心がけた方が幸せ心が倍増します。嫌いな人を増やす生き方。まず嫌いな人を増やす生き方をしましょう。あなたにとって嫌いな人は誰ですか？露骨に攻撃してくる人がいるなら嫌になるのも仕方ありませんが、普通の人が嫌になるのはよくありません。嫌いな人を増やすということは敵も増やすということになります。ストレスなく生きるのが苦しくなります。改めて振り返ると、嫌いと些細な理由で嫌になっていることが少なくありません。偉そうだから、上手相手だから、自分より持てるから、いつも挨拶をしたいから、自分より恵まれているから、どれも些細な理由です。改めて考えると、あんな理由で嫌になっていることがあります。その人を嫌になったことで何も得することはありません。ただ、嫌いにするだけで辛いのは自分だけ。直接攻撃されているわけではないのですが、嫌になるのはナンセンスです。もしあんな理由で嫌になっているなら、以上考え方を改めて嫌になるのをやめましょう。なかなか考え方が嫌いならないと呼んでみるといいでしょう。どんな考え方を思えば、仲間にしても高めでしょう。また、長所や相手どんな人の感情や欠点もありますが、きちんと探せば長所や欠点もあります。できるだけ相手の素晴らしいことに注目すれば、嫌いな気持ちも失礼できます。嫌いな人でもできなくても、増やすことができるはずです。一人でも嫌いな人を増やしましょう。なかなか難しいこともあるかもしれませんが、挑戦する価値はあります。嫌いな人だけでは、ということをストレスも減ります。好きな人を増やす生き方。できるだけ好きな人を増やしていきましょう。恋愛対象として好きになるのではありません。尊敬対象として好きになるということです。好きな人が増えるということは、仲間や味方が増えるということです。相手の長所や欠点など素晴らしい点に注目します。自然と尊敬の面なので、相手に対する好感が増すでしょう。たとえ嫌いな人でも好きになることは可能です。相手の感情が目を継ぐ長所を生みます。どんな嫌な人でも素晴らしい点が一つくらいあるはずです。素晴らしい点に注目すれば相手を認めることができ、受け入れることができます。一人でも好きな人を増やしましょう。すでに好きな人がいるならもっと増やしましょう。地球上の全ての人を好きになることができなくても一人でも増やすことができるはずです。多くの仲間に囲まれる状態になるので人生を生きやすくなります。嫌いな人を増やす生き方をしましょう。好きな人を増やす生き方をしましょう。この二つの生き方が実現できれば人生は必ず倍増になります。嫌いな人を増やす生き方をする。好きな人を増やす生き方をする。人生の生き方が上手になる30の方法、その11、お酒で飲むのには、お酒で飲むのがもっといい。良いために飲むのが良いです。お酒の成分は得たのに。 脳には有害物質の侵入を防ぐ脂肪細胞膜が存在しますが、脂肪と結合した脳はその脈を通り抜けて脳に到達します。お酒を飲むと腸が飲みやすいのはエタノールによる作用です。適当な飲酒は気分転換やストレス発散の効果が認められています。しかし、良い方法がお酒しかないと思っていない場合です。私たちは本来お酒がなくても良いことができます。それは没頭なのです。例えば趣味に没頭することです。お酒を飲むと夢心地の気分になりますが、趣味に集中している時も夢心地の気分になります。人は没頭している時、時間を忘れ、自分を忘れ、現実を忘れます。そして楽しくて仕方ない状態になります。趣味に没頭して楽しんでいる時間、誰でもお酒に酔っているような快感が得られます。良い汗をかいたり、知識や技術を向上させたり、ストレスを発散できたりします。これはお酒で良い快感源です。脳の中では快感物質が大量に放出され、現実世界にいながら全国を快感できます。気分転換やストレス発散のお酒だけに頼らないことです。お酒で飲むのもいいですが、お酒で良い方がもっといい。安眠お酒を頼るのではなく、日常範囲の中で良い会場を見つけてください。趣味やスポーツだけではありません。旅行や映画鑑賞の時間も夢のような心地よい時間になるはずです。時間を忘れることと通り切ることを見つけてください。そして気分転換やストレス発散のお酒ではお酒ではなく、まずそれに打ち込むのです。お酒なしで良いのはエルの対応からです。没頭はお酒とは違い、苦さ用にありません。そのため翌日の体調不良は気にせず思い切って楽しみます。もしお酒なしで良いのならあなたの成功は約束されます。お酒で良いのもいいですが、お酒なしで良い方がもっといいのです。お酒以外で良い何かを見つける。人生の生き方が上手になる30の法則。その時に、1点を笑う人は1点になく、たった1点くらいで結果は変わらない。そう思っていない場合です。確かに1点は小さな点数ですが、結果は出るのは十分な大きな数字です。1点で笑う人もいれば1点で泣く人もいます。大学受験ではたった1点で合格を得ることがあります。たった1点で人生が決まるのですが、決してできません。1点で合格した人は喜びで笑顔になります。その先には充実したキャンパスライフが待っているでしょう。1点で合格になった人は悲しみで涙を流します。その先には不安の多い4年生活が待ち受けているかもしれません。スポーツの試合でもたった1点で勝敗を得ることがあります。1点で感情を与える人もいれば1点で悲しみの涙を流す人もいます。たった1点で予選の通過と敗退を決めることもあります。1、2という順に言われることも少なくありません。たった1点で大事な点数であることに変わりません。1点も同じです。たった1点でも馬鹿にしないことです。1点では何も買えないと思うかもしれませんが、確かに1点は小さな金額ですが、これであることは違いません。1点だけで買い物をするのは難しくても、経済活動をするうえでは大切な金額です。例えば、買い物の時です。欲しい商品があって買おうとした時、1点足りなくて、なかなか購入を諦めたことはありませんか。あと1点ならよかったのと、悔しい思いをした人も多いのではないでしょうか。1点とはいえ、お金はお金です。1点足りないだけでチャンスを逃すことがあります。1点を無駄にする人は節約もうまくいきません。節約の最小単位は1点。節約は1点から始まります。1点を無駄にする人は節約意識が低いため、10円や100円を無駄にします。節約に関すると、気づかないうちに失敗なくて、なかなかお金がたまらないのです。たった1点で無駄にしないことです。1点を大切にすることが節約のスタートであり、そういうことを節約が成功します。たった1点でも決しないことです。1点を笑う人は1点に泣くことになるでしょう。1点を笑う人は1点に落ち込むことになるでしょう。1点や1点を決して大切に扱うことが大切です。1点や1点を決して大切に扱う。人生の生き方が上手になる30の方法。その13、地位や国民になってから掃除を始めるのは遅すぎる。あなたが部屋を掃除するのはどんなタイミングですか。定期的に掃除をしている人もいれば、地位や国民になってから掃除を始める人もいるでしょう。比較的に短い間隔で定期的に掃除をしているならまだいいのです。毎日や3日に1回という短い間隔なら部屋は綺麗な状態を保っているでしょう。注意したいのは、地位や国民になってから掃除を始めるパターンです。特に掃除のタイミングは決めず、地位や国民になってから掃除を始める人もいるでしょう。別に地位や国民になってから掃除を始めても問題ないように思います。確かに掃除は面倒くさい。掃除とはいえ、なかなか時間と労力を割きます。まだ大丈夫。まだ地元も固まっていない。掃除はもう少し後でもいい。あまり手間をかけたくないので、地位や国民になってから掃除をするのもいいような気がします。しかし、ここにも課題があります。最後の掃除から1週間が経過しているなら、要カードです。まだ汚れていない、見た目は綺麗と思うかもしれませんが、騙されたと思って掃除を始めてみてください。きっと面白い現象が起こるでしょう。おや、こんなに地位で汚れていたのか。わ、意外とここに固まっているな。掃除を始めると、まだ綺麗と思っていたはずのような、実は意外と汚れていたことに気づくでしょう。地位や国民の一つ一つは、皆さんにマイクロ単位のため、肉眼で見るのは難しい。地位や国民が集まって固まって山になってから肉眼で見るようになります。肉眼で見るということは、すでに手間は少し地位や国民になっているでしょう。すでに国民は全く空気を吸っているでしょう。いつの間にか地位が口の中に入っているかもしれません。糞や外では何か繁殖している可能性もあります。つまり地位や国民に気づいたら掃除を始めるのでは遅すぎるのです。見た目に騙されてはいけません。地位や国民になってから掃除をするのは要注意。部屋は一日経つだけで変わります。見た目は綺麗に見えても、肉の世界では地位や国民が騙しています。まだ部屋は綺麗と思っているときだからこそ掃除を始めましょう。掃除をしてようやく部屋が汚れていたことに気づくのです。地位や国民に気づく前に掃除を始める。人生の生き方が上手になる30の方法。その14、体幹の悩みは誰かに聞いてもらっただけで半分は解決する。解決策がわからず精神的な苦しみを感じるもの。それは悩みです。世の中に悩みのない人はいないでしょう。常に私たちは何らかの悩みを背負いながら生きています。勉強の悩み、人づきあいの悩み、年齢の悩み、仕事の悩み、進路の悩み、悩みと格闘するのが心の常であり、人生の最後に思います。悩みはどうすれば解決できるのでしょうか。全て解決できるわけではありませんが、手軽な方法があります。誰かに話を聞いてもらうだけでいいのです。解決策やアドバイスを求めて話を聞いてもらうではありません。ただ話を聞いてもらうだけで OK です。今こんなことで悩んでいて大変ですという感じで十分。もちろん話し合いでは誰でもいいわけではなく、きちんと選びましょう。できるだけ信用なき口の対処が適切です。その上で、その分野の専門家であれば最高です。悩みの大半は一人で抱え込んでいるのが原因です。一人で抱え込んでいると気持ちが悶々とするためにストレスを感じません。しかも気持ちが内側に向かって物事を大げさに考えてしまい、どんどん自分の中で落としていきます。例えば小さな悩みでも黙って話を入れて抱え込んでいると心を感じるようになるからやっかいです。悩みは、いきなり解決を目指すのではなく、まず解決することから始めましょう。それが人の話すことです。悩みは人の話したら出てくるようになります。人の話をすると、心がずっとストレスを感じません。心の話したら、頭の中で情報も全然と違うことがあります。改めて冷静になって考えると、実は後の難しい問題ではなかったことに気づくこともあります。人の話したら、そういう差さんと心の先生と同じように心が自然と解決することも少なくありません。役立つアドバイスがなくても構いません。聞いてもらったという事実のあるだけで安心できます。確実に解決できるわけ人生の生き方が上手になる30の方法。その授業、上手に言われるのも社交術の一つ。ただし、3回は礼を言うこと。社会で仕事をしていると誰かに怒ってもらう機会があります。上司、先輩、取引先などから今日は会いますと誘われることがあるでしょう。怒られるのは気を使うからなれという人もいるでしょう。確かに怒ってもらうと申し訳ない感じで心理的なストレスを感じる人もいるはずです。自分の職場に自分で支払いたいと思う人も多いはず。しかし、怒りを拒んでる場合は社交を妨げます。結構です。自分で支払いますと、以上あった場合では、せっかくの相手の行為を無駄にしてしまいます。その人はちょっと身を張りたいのでしょう。経済的な余裕を見せないのかもしれません。人生の先輩としての家の見せないのかもしれません。たまには怒ってもらうのもいいのです。上手に言われるのも社交術の一つ。時には相手に怒ってもらうのもいいでしょう。ただし、仕事の結果でお返しをするのもいいですが、まずきちんとお礼を言う方が大切です。1回のお礼だけでは不十分です。お礼を3回は1回。1回のお礼は食事を終えて飲食店のお礼を送ります。今日はごちそうさまでしたときちんと頭を下げてお礼を言います。2回のお礼は別れた後のメールです。食事を終えて別れた後、当日中に今日はごちそうさまでしたというメールを送ります。別れた直後、できるだけ早めにメールを送るのがコツです。3回のお礼は翌日会社でやったことです。にっこりしたいので、今日はごちそうさまでしたとお礼を伝えれば完璧です。できるだけ朝一で言うようにしましょう。何度もしつこくお礼を言うことになりますが、3回までは自然です。時間やお金がかかるわけでもありません。面倒かもしれませんが、特別難しいルールでもないはずです。一回お礼を言えば十分だろうと思うかもしれませんが、油断は禁物です。少なからずお礼はお金をもらったのと同じになるため、普段のお礼を上昇しておきたい。言わなくてもいいので、形だけでもお礼を言うことが大切です。きちんとお礼を言うことで相手は怒った甲斐があったと、体裁とプライドを保てます。怒られたまま、お互いの信仰が深まるのです。もし、お礼の配慮を忘れているなら、次から心がけてみてください。今までできていなくても、これから注意すれば十分になります。怒ってもらったら3回はお礼を言う。人生の生き方が上手になる30の方法。その16、値段が高ければ高いことよいという価値観を見直そう。買い物をする際、私たちはある価値観を個人的に決める傾向があります。それは値段が高ければ高いことよいという価値観です。物やサービスは値段が高いにつれて質問を選ぶのが一般的です。あなたの物なら質問低い。高価な物なら質問高い。もちろん値段と質の安全性は比例ではありませんが、ある程度安定しています。低い質より高い質を取るものは誰も同じでしょう。高価な物を買っておけば間違いないだろう。そう思って、とりあえず値段が高い物を選んでいる人も多いのではないでしょうか。しかし、値段が高ければ高いことよいという価値観には注意が必要です。正しい買い物をするのは安易な基準だからです。 ても相手の趣味や好みに合っていないプレゼントでは意味がありません。せっかく送っても喜ばれないプレゼントになる可能性があります。価値が高くても相手の相談に対してのこともあるでしょう。高いお金を払ったにもかかわらず喜ばれないならお金を出していません。プレゼントが成功できなかったことになります。彼の買い物でも同じことになります。豪華な彼には使わない機能がたくさんあって邪魔になることになります。未来のお茶を出していると操作が悪いにくい。嫌がらせストレスが増えます。機能が多くても実際に使うのは一部でしょう。機能が多すぎて帰って不便になるケースもあります。電力消費量が高く電気代が跳ね上がることもあるでしょう。前に使っていたものの方が良かった。高いお金を出していなかったと後悔する可能性がある。とりあえず高価なものを買っておけば間違いないという価値観は半分は正しいですが半分は間違いなのです。では何を基準にしているのか。感情や必要性を目安にやるのです。プレゼントを選ぶなら感情を目安にしましょう。どれほど喜んでもらえるのかと想像しながらそれぞれの商品を並べていきます。相手が喜んでいる様子を見かけると相手の趣味や好みまで考えが及ぶようになります。どの商品がいいのか同じと見えてくるでしょう。本当に喜ばれるプレゼントを実現できるはずです。金を選ぶときは必要性を目安にしましょう。自分が必要としている機能や使い方を軸にして考えると同じと適切なステップが見えてくるでしょう。必要性を軸にすることで適切な買い物を実現できます。結果として無駄遣いを防ぐことにもつながります。今一度選んだ方では高いほど良いという価値観を見直しましょう。金額も大切な目安ですがそれだけではありません。むしろ本当に大切な目安は感情であり必要性です。感情や必要性という目安を重視した方が正しい買い物を実現しやすくなります。選んだ方では高いほど良いという価値観を見直す。感情や必要性を目安に選ぶ。人生の力が上手になる30の方法。その17。人生の経験さんに役立つ5つの質問。今、新しい人生を受けても一生安心とはありません。今は問題なくても時間が経つにつれてどんどん高度化されることがあります。そんな時に役立つのが人生の定期検査です。車には定期的に検査があるように人生も定期的に検査が必要です。人生の定期検査は簡単です。5つの質問の自分に問いかけ、安静と改善の心がけだけで OK です。次の5つの質問を通して自分の生き方や生活態度を振り返ってみてください。1、人生を楽しんでいるか。2、健康的な生活を送っているか。3、シンプルな生き方をしているか。4、過去や未来にとらわれず今を生きているか。5、主なだけで終わらせず行動ができているか。この5つの質問は健全な人生に欠かせない要素を含んでいます。実際に身に決まりはありませんが、定期的にないでしょう。例えば半年に1回、もしくは年に1回といった単位にないでしょう。定期的に自分自身としてはきちんと人生を楽しんでいるでしょうか。もし楽しんでいないならどうすれば楽しめるか考えて実行してください。仕事の都合で嫌な仕事やつまらない仕事をすることもあるでしょう。嫌な仕事ならどうすれば面白くないか考えてみてください。つまらない仕事ならどうすれば楽しくないか考えてみてください。積極的に取り組めばストレスが半減して早く仕事も片づきます。すべてのストレスが悪いわけではありません。ある程度のストレスは適度な緊張感をもたらすためプラスに働きます。ストレスがあっても楽しさがあるならポジティブです。ポイントに健康的な生活を送っているか。健康的な生活の三大要素は食事、運動、睡眠です。栄養バランスの取れた食事を送っているでしょうか。定期的に運動を行い、ストレス発散ができているでしょうか。十分な睡眠が取れているでしょうか。忙しい日々を送っているとなかなか薬や手術をしてしまいがちですが、どれも欠かせないポイントです。もし余裕があれば三大要素に瞑想を加えるといいでしょう。何も考えない時間を作ることで精神的安定を促しています。ポイント3、シンプルな生き方をしているか。ごちゃごちゃした複雑な人生はできるだけ避けておくのが賢明です。時間やお金の浪費につながったり、余計なストレスを増やせるようになったりなど悪いことがない。人生はできるだけシンプルに留めておくのが賢明です。部屋の中に散らっているなら掃除をしましょう。いないものは整理するように処分しましょう。念のためと思って取っておいても物が増えるだけで部屋はどんどん散らかります。数を増やす側に質の高いものを持ってない。部屋の中がすっきりして過ごしやすくなります。人間関係もシンプルが一番です。いいように触れるならそれは本当の友人ではありません。不毛な友人がいるなら少し距離を置いて離れるといいでしょう。人間関係の数を絞って大事な人に集中した方が人生の質が高まります。不要な契約があるなら解約しましょう。節約にもつながり、貯蓄も叶いやすくなります。お金の管理はどうかして生活の投資が良くなります。何事もシンプルが一番なのです。ポイント4、過去や未来に問われず今を生きているか。人がストレスに悩むのは過去や未来について考え余計な妄想をすることです。過去を振り返って懐かしいことがあってもくよくよするのは良くありません。いくら過去を後悔したことで一度も戻ってきません。未来を考えることがあっても考えすぎるのは良くありません。未来を考えすぎていると不安や恐怖が出てきてストレスの原因になります。私たちが生きているのは常に今です。人生では過去や未来に問われず今を生きているか確認しましょう。今に集中して今を素晴らしく過ごすことが結果として素晴らしいことと未来を進みます。ポイント5、この中で終わらず行動ができているか。今を生きるでは忘れられないのは行動です。この中では何も人生が変わりません。現実を変えるのは行動です。後回しにするのは避けできるだけ早めに取り組むようにしましょう。難しい仕事なら簡単なことが取り組めばいい。勇気が必要なら手を振って取り組んでいけばいい。お金が必要ならお金がかからない行動で取り組めばいい。行動、行動、また行動です。思いついたらすぐ行動というくらいの行動力が大切です。この人を定期的に確認してより健全な人生を歩みましょう。どれも多くなく何度もありますが健全な人生を送るために欠かせないポイントです。大変だからこそ確認が確かにあると言えるでしょう。100点満点を目指す必要はありませんが少しでも近づけていきましょう。時々5つの質問を通して人生の定期検査を行う。人生の生き方が上手になる30の方法。その18、4人に至るで満足しない。この方々で満足しない。4人に至るで満足していませんか。4人とそれだけ病気が治ったような錯覚があります。4人というと島の初日、医者に行ってもらい診察料を支払う。よし、きちんと4人に4人に至って満足しないことです。4人で一緒に行ってもらったらです。4名、病状、愛されたかもしれませんが、感謝したわけではありません。むしろ4人に至ったの行動が大事です。要領を守って、処方された薬を服用します。医者が言われた指導を守りながら生活を送ります。それだけで初めて病気が治っていきます。4人とは大切ですが、それだけではまだ途中がない。4人に至ったの行動こそ本当に大事です。どっちも同じことになります。今夜に行くこの方で満足していませんか。今夜に行くこの満足さんに比べながら選んで、ページを支払う。この購入するとそれだけであまり良くなったような気持ちになります。預けずらしそうな相手の本だと本を持っていただけた商品になった気がするらしいです。よし、一仕事が終わったと落としますが、満足するのはまだ早い。この方ではまだ何も変化していません。あくまでこの方でありまだ知識も知恵も変わりません。本当に大事なのはこの方です。買った方もきちんと読みます。学んだことをビジネスやプライベートできちんと生かします。それだけでこそようやくこの方に今できます。4人に至ったら満足しないこと。この方で満足しないこと。本当に大切なのはその後なんです。4人に至ったらこの方の行動を大切にする。人生の生き方が上手になる30の方法。その19、調子悪い時の過ごし方。日常では調子悪い時があります。体調が優れないこともあれば気分がならないこともあるでしょう。集中したいが集中力がない。スピードを出そうとするが思うようにない。気合を入れようとするがいまいち入らない。テンションが高くてもなかなか上がらない。効率よく進めたいが立て続けに悪くなって髪が叶わない。頑張る気持ちは体にグラグラした時間を過ごすことがあります。何だかとは調子が悪い。そう思う時もあるでしょう。調子悪い時はどう過ごせばいいのでしょうか。ここでまず注意したいことがあります。それは無理に遅れた仕事を戻そうとすることです。調子が悪くて仕事に遅れられると焦りや嫌いが始まります。大変だ。早くしなければいけない。焦って無理に頑張ってしまうとつまらない水を投げるようになります。ミスが出ると余計な仕事が増えてしまい、ますます調子が悪くなります。ふんだり蹴ったり無理になってしまうでしょう。調子が悪いということはまず最悪の場合深刻な事態に発展する可能性もではありません。では調子が悪いときはどう過ごせばいいのでしょうか。一旦休憩を入れるのが特策です。気分転換やリフレッシュを通して心と体をリセットしましょう。コーヒーを入れるように短くて休憩を挟むのもよし。思い切って休暇を取ってしっかり休むのも方法です。午前中に出社しているなら安休、午後休養を取ればいいでしょう。調子が出ないといけないですが、事情があって調子が出ない場合もあります。疲れやストレスが溜まっているのかもしれません。なかなか調子が出ないのは心や体が少し休みましょうというメッセージがある可能性があります。心や体が目が聞こえるなら誠実に向き合うことが大切です。体は大事な資本です。健康があってこそ仕事の快適に進められます。調子が悪いときは潔く休むのが一番。一旦仕事を止めて休憩を挟むのが特策です。休みたくてものんびり休んではいらないこともあるでしょう。伸びや期日が迫っているともたもたしていられません。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をしましょう。いやいや集中力がなくてもできる仕事はありませんか。難しくて大きな仕事は後回しにして小さくて簡単な仕事をします。あくまで無理をしないことが大原則です。小さくて簡単な仕事なら調子が悪くてもスムーズに進むでしょう。できる仕事をコツコツ進めていくうちにだんだんテンションが上がり調子が良くなります。調子が良くなったところで本格的な仕事に着手すればスムーズに進むでしょう。仕事が遅れたとしても最小限に抑えることが可能です。調子が悪いときは一旦休憩を入れる。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をする。人生の力が上手になる30の方法。その10、10割を完璧にするのではない。7割を完璧にする。 完璧主義とは何か。完璧主義とは妥協を許さず完全完璧を目指す方針のことを言います。完璧主義者の人は何事もパーフェクトに仕上げようとします。一つのミスも間違いも許さず、高い品質に強いこだわりを持ち、常に100点満点を目指そうとします。そのため仕事の結果はいつも高精度高品質です。一方で完璧主義は使いやすい性格と言われています。何事も100点満点やパーフェクトを目指そうとするため強い緊張とストレスが高まります。完璧を目指すために小さなミスも動揺して嫌がしやすくなるのです。頭では完璧主義は良くないと分かっていても性格の問題でなかなかうまくいかない。気分転換やリフレッシュをしたくても仕事のことが気になって安心して落ち着けない。自分は完璧主義という自覚がある人は自分の性格に悩むことが多いのではないでしょうか。しかし完璧主義も大切な個性の一つ。こだわりが強い性格は時に大きな武器になることもあります。自分の大事な性格を今さら変えたくない人もいるでしょう。そもそも性格なので簡単に変えるのは難しいのが現実です。そんな時完璧主義であっても心臓から解放される上手な割合の性格があります。10割を完璧にするのではありません。7割を完璧にするのです。10割も7割もどちらも完璧にするという点は同じですが難度は変わります。やはり7割を完璧にする方が10割より楽です。10割を完璧にするのは現実でも7割を完璧にするのが現実でしょう。自分の中で完璧主義を維持したまま上手に割合を使えるようになります。残りの3割が完全になると思いますが、もちろん大きくするわけではありません。残りの3割はまた別の機会に回せばいいのです。1回で10割を目指さなくても仕事みたいな3回に割ればいいでしょう。もしくは得意な人に割合することもあります。3割が自分にとって得意な範囲なら得意な人に割合した方がスムーズです。自分の時間もできるで仕事の質は高くなりスピードも速くなります。最初から10割を完璧にするのではなく7割を完璧にすれば心臓が安定して仕事も長続きします。完璧主義は長所になる個性です。ストレスを感じやすい完璧主義もちょっとした割合をつけることで心臓から解放されるのです。完璧主義者は10割を完璧ではなく7割を完璧と考える。人生の生き方が上手になる30の方法、その20、落とし物を拾ったらどうするか。落とし物を見せて拾うことがあります。道端で拾うこともあれば飲食店の店内で見せることもあります。落とし物を拾ったらどうするか。シンプルな面ですが、ここが大切です。まず落とした本人が目の前にいれば声をかけるのがいいでしょう。見てみる振りもできますが、相手の反応を思えばやはり声をかけるのがスマートです。落としましたよと言って手渡せば相手も助かったと思い喜んでくれるでしょう。本人の物かどうかわからなくても目の前に声をかけておくのがいいでしょう。とっさの対応ですが、難しく考えず普段の習慣にしておくといいでしょう。問題なのは落とし物の持ち主がそんなにないときです。落として時間が経っていると完全に持ち主が誰かわかりません。ここは良心が問われる場面です。拾ったら自分のものと思うのはよくありません。まだして悪い考えがあるかもしれませんが、冷静にならなければいけない場面です。いくら拾ったとはいえ、あくまで他人が落としたものであり、自分の所有物ではありません。こっそり盗んでやろうと思うかもしれませんが、言語道断です。一部であれ全部であれ、手こだわりはありません。悪事を隠して死を倒すのは罪を犯しているのと同じことになります。落とす方が悪いという考え方をする人もいるかもしれませんが、誰でもうっかりいっぱいあります。誰も見ていないから大丈夫という油断もよくありません。見ていなくても罪は罪です。あとから面倒な事態に発展する可能性もあります。まだしてもそれを振り返る理性を持つことです。では落とし物を拾ったらどうするか。とても単純です。交番に届けるのです。道端で落とし物を見つけたら、なおないでそのまま交番に届けましょう。交番で事情を伝えたり手続きが必要になったりすることもありますが、そういうことは何もわかりません。もし店内ならお店の人に届けるといいでしょう。別に難しくありません。良心に従って行動するだけです。現金カードに身分証明書が入った財布であっても対応は同じです。現金カードに身分証明書が入った財布だからこそきちんと届けましょう。基本中の基本であり当たり前のことですが、大人になる良心や正義感の見失うことがあります。あなたの善意ある行動で誰かが助かります。良心に従う行動ということで、もし自分がうっかり落とし物をしたときも自分のところに戻ってくるでしょう。今一度意識しておきたいものです。落とし物を拾ったら交番に届ける。人生の生き方が上手になる30の方法。その12、悩むことは誰かに話すと高くなる。話し相手は犬でも猫でも鳥でもいい。悩むことがあれば誰かに話しましょう。誰も話す人に頼んでいるとストレスが高まります。悩むとはいえ心に影響するストレスです。悩むことは誰かに話すと高くなります。たとえアドバイスがなくても悩むことを話すことが大切です。話したか聞いてもらえた、理解されたという実感があると心が軽くなって気持ちも軽くなります。悩むことの半分は誰かに聞いてもらっただけで解決すると言っても過言ではありません。さて話し相手といえば誰をイメージしますか。最初に思い浮かべるのはやはり人ではないでしょうか。親、先生、友人などです。占い師、ジャニスト、患者などをイメージする人もいるでしょう。しかし話し相手は人に足りません。犬でも猫でも鳥でもいいのです。例えばペットです。自宅で飼っているペットがいれば話しかけてみましょう。今こんなことで悩んでいて本当に大変だよ。ペットたちは不安の問題もまずほとんど聞いてくれるでしょう。1時間でも2時間でもじっと聞いてくれるはずです。アドバイスがなくてもじっくり動物たちの純粋な人が言葉の代わりになってくれるはずです。また、自宅で飼っているペットに必ず声や発信に言われる何かを聞くでもいい。きちんと読みながら話しかけると返事はなくても自慢に癒されるでしょう。そう考えると話し相手はたくさんいることに気づくはずです。もはや話し相手に囲まれて生きていると言っても過言ではありません。心を開ける友人がなくても大丈夫です。悩むことの話し相手を人に限定せず、もっと話を考えていきましょう。悩むことの話し相手を人に限定しない。人生の生き方が上手になる30の方法、その23、大きな音を立てると運が見える。静かな音を意識すると運がやってくる。運が見えるかやってくるか。それを決めるポイントの一つは音を見ます。物を取り、どすんという音を立てませんか。ドアを閉めるとき、バンと音を立てませんか。食事の際、鏡をカチャカチャと音を立てませんか。仕方ないこともありますが、やはり音はデリケートなポイントです。何本も回すと怖いやすくなるでしょう。大きな音を立てると周りの人を動かせるでしょう。大きな音を立てるのは踏まえ方が少し何本という証拠。音は目に見えず触ることもできませんが、人の心に影響を与えるポイントです。大きな音を立てると火が下がったり、空気を壊したり、など悪いことがあっても良いことはありません。大きな音を立てると運が見えてしまうのです。逆を意識しましょう。大きな音を立てるのではなく、小さな音を意識するのです。物を取り、ドアを閉めるとき、食事で鏡を回すとき、常に丁寧を意識してできるだけ音を立てないようにします。完全に音をなくすことができなくても小さくすることができるはずです。大きな音を立てるのは簡単ですが、小さな音を立てるのは愛が必要です。小さな音を意識すると自然と上手に丁寧な踏まえ方になるため、あなたの感覚も向上します。結果として運の引き寄せる力がなくするのです。あなたのことを最後、音。大きな音を立てると運になります。小さな音を意識すると運がやってくるのです。小さな音を意識した動作を行える。人生の生き方が上手になる30の方法、その14、追い込まれた未知の状況は潜在的な能力を発揮していきたい。私たちの未知は追い込まれる瞬間があります。大事な試験が近づいているとき、仕事の締め切りが間近に迫っているとき、予定変更で余裕がなくなったとき、追い込まれた状況になると余裕がなくなり慌ててしまいます。気や汗が流れ心拍数が上がり興奮状態になります。今回は普段から余裕を持った行動習慣が大切ですが、苦や悪条件が重なってやむことがないこともあるでしょう。追い込まれたときは仕方ない。そういうときは、いっそのことを前向きな発想を聞いたでしょう。潜在的な能力を発揮する瞬間と考えるのです。追い込まれたときは自分に開いた潜在的能力が予約される瞬間です。追い込まれたとき、苦難ができないこともできるでしょう。人は窮地に追い込まれたとき必死になります。自分の中にあるストッパーが外れ、全体を超えた力を発揮できるようになります。120%、150%、時には200%の力を発揮できるようになります。売れっ子の作家や漫画は締め切りに追われる生活を送っていますが、締め切りに追われる状況を生かしています。大胆な発想や非常識のアイデアは追い込まれた未知のことこそ分かれています。立場の場合からということは筋肉の力だけでなく、脳の力も言います。大変な、もう時間がないという緊張や焦燥感の形に伝達する。すると普段では考えないようなことを考え始め、常識の発想や考え方ができるようになります。もし追い込まれた未知の状況ならば役に立ちください。時間がないからダメだと諦めるのではありません。そこで力を発揮する条件が整ったとモチベーションの向上につながるのです。そして必ずこの危機を乗り越えると信じることです。乗り越えると信じることでますます潜在的な能力を発揮しやすくなります。自分にはどんな力が眠っていたのかと驚くでしょう。あなたには潜在的な能力が眠っています。記憶、体力、精神力、想像力、発想力、思考力、本当は凄まじい能力があるにもかかわらず普段は伝わっていません。追い込まれた未知の状況は皆さんにあります。潜在的な能力を発揮できる機会なのです。追い込まれた未知の状況は潜在的な能力を発揮できる機会としています。人生の生き方が上手になる30の方法、その15、仕事の準備を必要最低限にするとスピードが出る。行動のスピードを上げる方法の一つ、それは最低限の準備です。十分な準備ではなく最低限の準備であることがポイントです。もちろん準備は大切です。責任やリスクが伴う仕事なら十分な準備が欠かせません。一つのミスが重大な課題を招く恐れがあるならあらゆる事態を想定して準備を整えておく必要があります。少しでもリスクを減らせば時間がかかることを小さなことであろうと十分な準備を整えておくのが特策です。しっかり準備を整えておけばトラブルが発生しても即座に対処し仕事がスムーズに進みます。しかしどんな仕事でも十分な準備を整えようとするのは特策ではありません。無理な取り組みは素晴らしいですが完璧にこだわっていると必要な準備も膨大になります。時間も手間も借りすぎてしまい仕事を始めるのが遅くなります。お金もかかって経済的にも厳しくなるでしょう。十分な準備はスピードが遅くなる勉強です。どんなことでもミスや失敗を 100% するのは不可能です。完璧に準備を整えようとするとエンドレスの作業のうちに永遠に仕事を始められなくなるでしょう。そこで取り上げたいのは必要最低限の準備です。現場仕事なら整える準備を用意しましょう。ミスや失敗をしても致命的ではないなら必要最低限の準備で OK です。必要最低限の準備ができれば早速行動を始めましょう。 十分な準備は時間の労力も足りますが、必要最低限の準備は時間の労力も少なくて済むでしょう。もっともっと必要なく、行動に取り掛かります。時間とコネ、労力といった単位の支援も有効に活用できます。必要最低限の準備では十分な仕事ができないと思うかもしれませんが、誤解です。追加準備が必要になれば仕事をしながら整えていけばいいのです。十分な準備なければいけないというのは先入観です。改めて考えると必要になってから準備しても間に合うこともありますです。準備は大切ですが、十分な準備にこだわらないこと。必要最低限の準備で要請すれば、取り掛かる時間も最短にできます。仕事の準備を必要最低限にするとスピードが出るのです。十分な準備にこだわらないようにする。必要最低限の準備ができればすぐ取り掛かる。人生の力が上手になる30の方法、その重力。あなたの目を取り掛かると最高の感謝。いい話が聞けたらお礼を言いましょう。いい話が聞けました。勉強になります。ありがとうございます。きちんとお礼を言えば相手の話が大変だったと思い、喜んでくれるでしょう。さて、ありがとうと感謝するのもいいのですが、十分とは言いません。本当にいい話だと思ったら目を取りましょう。相手の目の前で目をすぐできるのです。大事なポイントを書き込みましょう。これだけで相手をもっと喜ばせることができます。目を取る行為が感謝になっているからです。本当に価値を感じて喜んでいる様子が目を取る姿が感じられます。ご機嫌になった相手は話が良かったと整えてくれるでしょう。さらに良い話が聞けるきっかけになるかもしれません。あなたの目を取る姿こそ最高の感謝なのです。目を取る様子を見せて相手を喜ばせる。人生の力が上手になる30の方法、その10は、余裕のあるように見せたい。余裕のある雰囲気を出すにはどうすればいいでしょうか。もちろん理想としては本物の余裕を作ることにつきます。本物の余裕を作る3大要素は実力、経済力、行動力です。有意義な実力を経済力を高め大きな行動力を身につけます。実力、経済力、行動力が大きいと自然と余裕のある動作を実現できますが大きな壁があります。実現には時間と努力が必要というからです。能力を高めたり実績を積んだり人生経験を増やしたりするにはどうしても努力と時間が伴います。余裕を見せても今すぐ実現するのは難しいのです。しかし諦めてはいけません。余裕がなくても余裕のあるように見える構造を整えればいいのです。これを心がければ今すぐあなたは余裕のある雰囲気を出せるようになります。では余裕のあるように見える構造は何か。それはゆっくりした動作です。ゆっくりした動作は余裕のあるように見える存在に僕でもあります。ゆっくりした動作早めは朝で食事ずつゆっくり食べます。クフであってもガツガツした食べ方はゆっくり食べるような特策です。落ち着いた食べ方を意識すれば余裕のあるような雰囲気が出るようになります。話し方もゆっくりした動作を行っていきましょう。早口は朝でゆっくりした話し方を意識します。急いで伝えたいことがあっても心でブレーキをかけ一言ずつ丁寧に話します。相手の状況に来ることもつらくなるのではなくゆっくりうなずきます。ゆっくりした話し方を行っていると堂々とした雰囲気が出て余裕のあるように見えてきます。発言内容も自信があるように聞こえ説得力を高めるメリットがあります。もし人から話されてもゆっくりしないように返しましょう。ここに理解すると余裕のあるように見えます。歩き方もポイントです。早足であるのは朝でゆっくり歩きましょう。必要な場合の時できるだけ足を下げるようにします。歩くスピードは遅くなるかもしれませんが、余裕を見せることは抜群です。急いでいるなら体を少し広げて大股であるとゆっくりした動作を楽しながらスピードを出します。階段の使う時も一段と足を下げて一段ずつ歩くようにします。歩き方、話し方、歩き方ではありません。全体的にゆっくりした動作を行っていれば自然と落ち着いた雰囲気が出てそれが余裕に見えてきます。演技でもいいのです。演技であっても周りからは余裕があるように見えるようになります。何があっても変わりません。たとえ言葉を焦っていても意識的にゆっくりした動作を行っていると余裕につながります。この方法はビジネスでもプライベートでも有効です。ゆっくりした動作を行っていると自然と上手な雰囲気が出て余裕のある様子に見えます。ゆっくりした動作は難しい技術も必要ありません。あなたの心がけしないで今すぐ実践できます。余裕のあるように見せたいならゆっくりした動作を行っていきましょう。しばらくすると周りから最近雰囲気が悪くなってこないましたねと前向きになりません。余裕のあるように見せたいならゆっくりした動作を行っている。人生の力が上手になる30の方法、その18。あなたの成功を妨げているのは過去の成功体験。なぜあなたは成功できないのでしょうか。これほど頑張っているのになぜうまくいかないのでしょうか。努力や苦労が足りないからではありません。過去の成功体験に縛りついているからです。人はなかなか過去の成功体験を手放せません。過去の成功した経験があると過去が自信につながるでしょう。自信とは小さな成功体験の集合体です。実績ができれば彼らに仕事の信用度も高まります。大丈夫、間違いないという思いが強くなれば胸を張って堂々とできます。一方で過去の成功体験には例外もあります。過去の成功体験に加え行動範囲が狭くなっていることがあります。実績があるから安心。同じパターンを繰り返せないので、あの時うまくいったら次も同じことをやればうまくいくだろう。これではもはや過去の成功体験に縛られている状態です。過去に成功したのだから間違いないと思っていることと危険なことはありません。知らない間に過去に囚われている状態です。過去の成功体験は忘れず執着しています。自由な発想の中で狭い世界に囚われてしまうのです。過去と現在は違います。過去の成功体験はあくまで過去の話。過去の成功体験が現在も通用することはありません。むしろ通用しない可能性の方が高いと言っていいでしょう。流行の方式も変わっています。常に新しい時代の始まりです。世の中は刻々と変化しているのですから通用しない可能性の方が高くなって当然です。過去の成功体験に囚われることは現在の成功が届いていく。悲しいから、あなたの成功を妨げているのは過去の成功体験なのです。そうは言ってもやはり過去の成功体験は捨てられない。そう思う人もいるかもしれませんが、誤解があります。過去の成功体験を捨てるわけではありません。あくまで一時的に忘れるだけでいいのです。新しいことに挑戦するとき、一旦過去を忘れて頭の中を理解して一から始める気持ちになります。あまり難しく考えず、シンプルに考えるようなことです。そうすれば過去の成功体験に加わらず勇気や行動力が湧いてきます。あなたの成功のキーワードは過去の成功体験から解放されることになるのです。新しいことに挑戦するとき、一旦過去の成功体験を忘れ、新しい自分で挑む。人生の力が上手になる30の方法、その19。名前は英語を堂々と話す人がかっこいい。英語はイギリスの発祥です。五世紀ゲルマン人が今のイギリスである伝統に従事、伝統が作られました。そんな英語は今や世界中に広まり国際語になりました。国際語になったゆえに世界中には様々な名前の英語が存在しています。日本語の名前の英語、韓国の名前の英語、フランスの名前の英語があります。世界全体から名前の英語が当たり前です。シンガポールの公用語は英語です。シンガポールの名前の文字である新聞集ということが誕生しました。強いシンガポール独自の名前に入った英語ですが、そういうことが名前の文化が発達しました。名前を直すのは面白くありません。名前を直すと独自の文化が名前になります。名前ってもいいですが、堂々と話をすることが大切です。そういう人は自分の文化と英語の文化の両方を尊重しながら話していることが相手に伝わります。自分の言語と英語と合わせて独自の名前の英語がかっこいい。新聞集のように独自の文化になりたいのです。名前って言っても堂々と話をする。人生の力が上手になる30の方法、その30。あなたには何か自分がありますか。輝く生き方をしている人を見ればあんな風になりたいと思うことがあるでしょう。例えばメディアで活躍する俳優や女優です。整った形、魅力的な個性、次の最後におしゃれなファッション、来年も来年も生き方も輝いている人を見れば自分はありたいと憧れるでしょう。そしてその人のようになろうと心がけることがあるはずです。もちろん参考としての様子の方がいいのです。話し方を真似たりファッションの参考にしたりすればスキルやセンスを磨きやすくなります。練習法を真似たり生き方を参考にしたりすれば自分の生き方も引き締めるでしょう。モデルとなる人もいれば吸収力も上がらないので人生を昇格ができます。しかし何か自分にも限界があることに気づいてください。メディアで野菜を真似することはできても迷ったところで、今の場合なら変容するような生き方になり、かえってストレスを増やすこともあります。相手と自分とは物理的に別々です。生まれも育ちも違うわけですが、完全に相手と同じになるのは難しい。誰かになることを目指すことができても、全く同じになることは不可能なのです。何か自分を目指すのもいいですが、人生ではもっと大切なことがあります。それがありのままの自分です。人生で本当に大切なのは何か自分よりありのままの自分です。ありのままの自分を大切にして、ありのままの自分を好きになりましょう。自分の欠点や短所は嫌いになるのではなく、好きになるように努力してください。あなたの形もあなたしか持っていない世界でただ一つの宝です。誰かあなたの形になりたくても不可能ですが、あなたは最初から見えています。流行を受けるのもいいですが、まず自分の形に合ったメイク、ファッション、手作業を大事にするといいでしょう。自分の個性も対応するのではなく、生かしてください。自分の個性を生かせば、自分にしかない強み、自分にしかない魅力を表現できるはずです。自分には長所だけでなく、欠点も短所もあなたの大切な個性の一つ。あなたにしか存在しない貴重な魅力です。常に自然体を意識して、自分らしさを表現しましょう。ありのままの自分を好きになり、自分らしい生き方を行っていれば、必ず自分の個性を発揮した生き方ができます。そして、唯一無二の素晴らしい生き方ができるようになります。バラバラとして生きるから美しい。バラひまわりのような生き方をしても静かになります。あなたも同じです。あなたも新しく生きるから美しくなります。本当に自分の魅力を発揮させたいなら、自分らしさを大切にするのですよ。何か自分も大切ですが、ありのままの自分はもっと大切なのです。何か自分よりありのままの自分を大切にする。人生の力が上手になる30の方法、まとめ、その1、目先の快楽を求めるのではなく、常に先を考えて行動する。その2、きちんと笑顔で挨拶をして相手の声を伝える。その3、迷惑をかけないでいるではなく、自分の迷惑をかけることがあるから、人の迷惑を受けようと考える。その4、与えられた仕事は危険的ではなく、早めに仕上げる。その5、一つから一つするというルールを徹底する。その6、握手をするときは手を振る。その7、 社会、安静、対策、改善、なおあれば失敗は失敗はする。その8、本当に大事なこだわりには潔く諦めることを持つ。その9、必要な酸素を得たら必要としている人に譲り渡す。その10、嫌いな人を出す生き方をする。好きな人を出す生き方をする。その11、お酒以外で夢なんかを見せる。その12、一点や一時の停止せず大切に扱う。その13、地味なことに気づく前に掃除を始める。その14、一人で悩みを抱え込まず誰かに聞いてもらう。その15、踊ってもらったら3回は礼を言う。その16、値段が高ければ高いことよりという価値観を見直す。感情や必要性を取り扱う。その17、時々質問を通して人生の定期検査を行う。その18、病院に行った後や本を買った後の行動を大切にする。その19、調子が悪い時は一旦休憩を入れる。どうしても仕事がしたいなら調子が悪くてもできる仕事をする。その20、完璧主義者は10割を完璧ではなく7割を完璧と考える。その11、落とし物を拾ったら交番に届ける。その12、悩むことの話し合いを人に限定しない。その13、静かな音を意識した動作を行う。その14、追い込まれた人の状況は潜在的な能力を発揮できる機会としています。その15、十分な準備にこだわらないようにする。必要最低限の準備ができればすぐ行う。その16、メモと様子を見せて相手を喜ばせる。その17、余裕があるように見えたがゆっくりした動作を行う。その18、新しいことに挑戦するとき一旦過去の成功体験を忘れ新しい自分で挑む。その19、なまっていても堂々と話をする。その30、何か自分より他人の自分を大切にする。